ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。9月25日、安倍総理は国連総会に出席し、一般討論演説を行いました。安倍総理は演説の中で北朝鮮について次のように述べました。
皆様、昨年この場所から拉致、核、ミサイルの解決を北朝鮮に強く促し、国連安保理決議の完全な履行を訴えた私は、北朝鮮の変化に最大の関心を抱いています。今や北朝鮮は歴史的好機をつかめるか否かの岐路にある。手つかずの天然資源と大きく生産性を伸ばしうる労働力が北朝鮮にはあります。拉致、核、ミサイル問題の解決の先に不幸な過去を清算し、国交正常化を目指す日本の方針は変われません。私たちは北朝鮮が持つ潜在性を解き放つため努力を惜しまないでしょう。ただし、幾度でも言わなくてはなりません。すべての拉致被害者の帰国を実現する、私はそう決意しています。拉致問題を解決するため、私も北朝鮮との相互不信の殻を破り、新たなスタートを切って金正恩委員長と直接向き合う用意があります。今決まっていることはまだ何もありませんが、実施する以上拉致問題の解決に資する会談にしなければならないと決意しています。
以上、拉致問題インフォメーションでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉はじめ教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
9月19日に南北の最高指導者は9月平壌共同宣言というものを発表いたしましたが、その中で北朝鮮は彼らが現在考えている非核化措置というものを明らかにしたと言っていいかと思います。それは2点ありました。第1点は、北朝鮮側はトンチャンリにあるエンジンの実験場と それとミサイルの発射台というものを関係国専門家たちの参観の下でまず永久的に廃棄することにしたということを言いました。まあ、このエンジンの実験場を廃棄するという話は前から北朝鮮はアメリカ側には伝えていたと言っていいと思いますが、まあ、ここまで明確に具体的なことを言ったのはこれが初めてということになると思いますが、トンチャンリのエンジン実験場をまず永久廃棄と、これは解体をするということだと思いますが、ここは昨年の3月18日に大出力のエンジンの実験をして、それが成功したことで実は北朝鮮は ICBM 大陸間弾道ミサイルの開発に成功したと、距離が長い距離のミサイルを少なくとも手にすることになった、7月4日28日そして11月29日に北朝鮮は ICBM の発射実験を行いましたが、その ICBM の発射実験もできるエンジンの開発というのを実はトンチャンリで実験をしたということで、そこを閉鎖するということを、一つ意味を持たせている。もちろん、北朝鮮は別のところに、エンジンの実験場を作ることもできますので、これは不可逆的な措置ということは言えませんが、しかしトンチャンリのエンジン実験場というのは非常に象徴的な ICBM 開発の象徴的な意味を持つところなので、少なくとも北朝鮮は ICBM 継続して開発する気はないということをアピールしたいんであろうということが考えられます。同様にトンチャンリのミサイル発射台も北朝鮮は永久的に廃棄すると言ったわけでありますが、ここはそもそもミサイルではなくて人工衛星を打ち上げるロケットを発射しているというそういう位置づけだと思いますが、今後はおそらく北朝鮮は衛星の打ち上げを自分ではやらないと、他のどこかの国にそれを依頼するという形に変化するんだろうと思いますが、それは人工衛星であってもその打ち上げを続けていればやはり ICBM の開発ということにつながるわけでありますので、それを避けようとしていると、ICBM は放棄しようとしていると、そういう可能性を非常に強く示していると言っていいかと思います。2点目は、北朝鮮はアメリカが6月12日の米朝共同声明の精神に従って相応措置を取るんであれば、それに合わせてヨンビョンの核施設の永久的廃棄のような、追加的措置を継続して取っていく用意があることを表明をいたしました。これは条件付きであります。アメリカが相応措置を取る、この相応措置という言葉は今回北朝鮮初めて使いましたが、その北朝鮮が取る行動に相応な措置があればということですから、もしそれが相応な措置でなければ北朝鮮の取る行動も変わるという意味であろうかと思います。ヨンビョンの核施設の永久廃棄をすると言ったのではなくて、ヨンビョンの核施設の永久廃棄のような、追加的措置という言い方をいたしましたのは、アメリカの相応措置によってそれが北朝鮮が満足できるならば、ヨンビョンの核施設の廃棄もあるが、北朝鮮が満足できるような相応措置でないならば、そこまではやらないという、それを強く示唆していたと言っていいかと思います。要するに今回の、南北共同宣言の中で北朝鮮が表明したことはですね、いわば今北朝鮮が考えている非核化の上限というものを我々に示したと言っていいかと思います。それはヨンビョンの核施設の永久的廃棄ということになろうかと思いますが、かつて北朝鮮はヨンビョンの核施設を凍結をしたことがありました。凍結と違って永久的廃棄というのは解体をするということだと思います。そうなると簡単には、元には戻せないと ということにもなりますので、これまでに比べて追加的に核開発が進むことを抑制するという、まあ、そういう意味にはなりますので、まあ、現時点においてはそこを北朝鮮は上限で考えているということが強く示唆されていたと言っていいと思います。しかしこれが実際実現するかどうかはやはりアメリカと北朝鮮の交渉次第ということでありますので、まあ、今後の米朝交渉の行方が、まあ、その点で注目される、北朝鮮がアメリカの相応措置というものを認めるのであれば、ヨンビョンの核施設の永久廃棄解体ということも可能になると言っていいかと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1991年のヒット曲ズーでチューチュートレインをお届けします。それではお聴きください。実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ズーでチューチュートレインをお聴きいただきました。続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は9月23日に東京で行われた全拉致被害者の即時一括帰国を訴える国民大集会昼食会冒頭での安倍総理の挨拶をお届けします。それではお聞きください。
私はこの後ニューヨークで行ってこういう、まあ、向こうの会談の23日からニューヨークのカメラに来ると2人で会談の後に行われるようになります。その場においてしっかり、日米関係と北朝鮮の問題そしてあと問題にどのような対応をしているか厳密に一番作業していきたいと考えております。また同様に、ムンジェイン大統領の先般、NATO の会談を終えたムンジェイン大統領との首脳会談ですね、その間においてもですね、その内容にしっかりと、調整を考えていくことでございます。米朝首脳会談が行われ、そしてまさに、今までの対応とは2人、北朝鮮の対応新たな対応を促していくという姿勢で交渉していきたいと考えているでございますが、日朝の間におきましても今までは相互不信の殻を打ち破り、そしてまさに拉致問題の解決に向けて一歩を踏み出さなければならないと考えているところでございます。一日も早く再開をさせたいと復活したいと気持ちが日々持っておられることと思います。その方もだんだん、年を重ねておられる中において一日たりとも余裕はさえないという状況を保っていくことです。同時に、焦らずに北朝鮮の、道筋が見えてくるまで、政府は安易に動くべきではないという冷静な私も政治の一刻の猶予もないという切迫感の中には切迫感の中においても、確実に、被害者の皆様の、が帰国できる被害者の皆様を繰り返すことができることにつながっていくように、取り組んでいくことが重要であると認識をしているところでございます。その方の昨年の思いを手にしてみながら 全員の中で
皆さん、お聞きいただけましたでしょうか。安倍総理の言葉通り、日本政府は皆さん全員の一日も早い帰国を実現するため、あらゆる手段により全力で取り組みを行っています。帰国が叶うその日を信じて、健康に留意し、もう少しの間、希望を捨てずにご辛抱ください。今週は安倍晋三内閣総理大臣からのメッセージでした。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を、北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本瑠美子さん、曽我美義さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて3-3581-6011 813-3581-6011。 郵便は郵便番号 100-8968 日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号 100-8968 日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組 ふるさとの風は毎日4回お届けします。日本時間の夜10時30分からは周波数 9705kHz、 夜11時30分からは周波数 9450kHz、 深夜1時からは周波数 7335kHz、 深夜2時からは周波数 6155kHz などで放送します。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日4回お届けします。日本時間の夜10時からは周波数 9465kHz、 夜12時、12時30分、深夜1時30分からは周波数 7335kHz などで放送します。それではまたお会いしましょう。